はい、ということで岸本会でございます。はい、じゃあ行きます。
はい、お願いします。
ベストヒット都市伝説、都市ボーイズがランキング形式で気になったことを紹介するというコーナーでございますけれども、
はい、
今日はですね、岸本が驚いた研究結果ランキングでございまして、はい、結構最近ですね、まあ、いろんなことが研究されておりまして、そんなことまでわかるんだっていうのが結構分かってきてるということがあったので、まあ、その中で僕がすごいこれは面白いぞというのをちょっとランキング形式で紹介していきます。
はい、
じゃあ1個目というかベスト3、
うん、
死後の世界、6割の人が死別した最愛の人と再会している。人のね、死にまつわることって、結構、まあ難しいじゃないですか。
そりゃそうですよ。
研究を進めていくのって。で、結構ですね、まあそう難しいと言いながらもずっと長年、まあ研究し続けてる分野でもありまして、で、まだまだやっぱ科学的な検証っていうのは、まあ難しいっていうのもあるんですが、まあ近年ですね、イタリアのミラノ、大学の研究チームが興味深い研究をしまして、研究チームが最愛の人を亡くした経験を持つ人々っていうのを調査したんですよ。で、まあ、そうするとですね、30から60%ものの人が死後、死別した時に最愛の人の存在を何らかの形で感じているっていうのを、まあ、言っていると。で、まあ、気配がするっていうものとか、ちょっとピンとこないようなものから、まあ、実際に声が聞こえるとか、姿を見たとか、手触りで感じているとかっていう、まあ、様々な、まあ、例があるんですけれども、でこの現象っていうのが実はもう名前がついていて、
なんすか、
死別後幻覚状態験っていう呼ばれるものらしくてですね、で、まあ、これ客観的に観測できる現象なのかっていうところもあるんですけれども、
そうなんですよね。
もうこの現象を訴える人々のほとんどは、まずメンタルには全く問題がない人たちだってこと、いわゆるその精神的に何か病んでるとかっていうことではないっていうのがまず分かっていて、で、大抵の場合体験者たちは自ら進んで語ることはないんですけど、学術研究を目的にした調査っていう前提を言うと教えてくれる、つまり人に言うことではないっていうふうにもう本人たちも分かっているというか、言うと、こう、まあ、バカにされるとか、なんかうさんくせえと思われるとか、そういう認識を持っている人たちが、聞いたら実はそういう体験をしているよってことが分かってるってことなんですよ。だから 30% から 60% の人が何かしらの、まあこういった経験があるってことなんですよ。でこれっていうのはもう長年ずっとこれを、いろんな方に両親とか子供とか兄弟友人の最愛の人っていうのを亡くした人々に常にこうインタビューっていうのを長らく続けているから、まあ、統計としてこういう答えを出す人が多いっていう感じ、研究結果としては、
はい、
だからもう我々が考えてる以上にその体験者、いわゆるそのこれも言ったら心霊体験みたいな感じじゃないですか、言い方次第だけど、だからかなりの人がもう心霊体験をしているってことなんですよ、で僕らのイメージで言うと心霊体験する人なんてほとんど超稀なレアケースみたいなイメージだったんですけど、実は言わないだけでこういう体験をしている人はいっぱいいるんだよっていうことが分かったという、
ことなんか日本とかになると怪談話とかってあるじゃない、だから、そこまで話せる内容じゃないからないって言ってるような感覚だけどね、今聞いてると。例えばなんか手触りとか感覚でとか声が聞こえるとかだけだとさ、あんま怪談とかならないし人に話すような話でもないじゃん。
あれっぽいよね、だからゴースト、ニューヨークみたいな感じのね、イメージだよ ね、ちょっと
ろくろ後ろから回すみたいな
怖い話ではないっていう、だから単純にね、
怪談ってなんか怖いってイメージがあるから、なんかそれは言わなそうな感じするよね。
日本だと。
日本だと。
ああ、それはあるのかもしれない、
ね。熊本のおばあちゃんを取材した時あったんですけど、
うん、
でなんか家に霊が出るみたいな話をしてて、
うんうん、
で家に霊出るんですよってその話をしてるんですけど、他になんかおかしなことありませんかって、ないって言ったんですよ、
うん、
でまあいろいろそこで話とか聞いてるうちに、
うん、
まあでもねみたいな、娘が亡くなられていて、娘さんが、
はいはい、
まあ、娘の声はねずっと定期的に聞こえたりするんだけどねって言ってて、うん、あって何回も聞いてんのに他に会ありませんかって、
うん、
話し始めたのって半日過ぎてくるぐらいな
の。まあそういうことだよね。だから話すことという認識がなかった
のかね、
う
ん、なんで今話さなかったんですかって聞いたら、別に話すような話でもないと思ったって言ってて
話すような話だと思うけどな。
そうなんですよ。
でもそこの認識の違い、
うん、
そ
う
そ
うがあるのかもなって思う、
うん、
海外ですもんね今回のやつってね。
そうそう、
うん、
であとやっぱりこれってなんかね、今言ったように怖いことって捉えるよりかは、うん、実はこれリラックス効果みたいな、
うんうん、
要は癒しの時間っていう風に捉えてる人が多いっぽくて、うん、だからこの、死別後幻覚状体験っていうのは、うん、その人間のその亡くなった後、最愛の人が亡くなった後に、愛する人を失ったショックを和らげるメカニズムとして、
うん、
その精神的傷が癒えるまでの間こういう幻覚を体験させてるんじゃないかみ
たい
な。
あ、はいはいはい、
わかります。その、
わかりますよ。
ね、あえて、うん、することによってこうショックを和らげ忘れさせるみたいなことの、まあ幻覚なのかもしれない
と。えげつないショックって記憶なくすっていうもんね。
あ、まあなくなっちゃうっていう、うん、飛ぶっていうね、なんかあの
体が耐えられないから
ってい
うね。
丸ごと、
そうそう言うもんね。
で、まあそういう意味ではちょっとそのちゃんとなんていうのかな、出てくることにも意味があるかもしれないっていう話、ね、
体が生かそうとするとその人、
ね、そうそうそう、だまあもしかしたらその心霊っていうのは一部はそういう、
うん、
あえて体が見せてる幻覚なのかもしれないというお話でございます、はいはい、こちらベスト、3でございました。
3面白かった。でも
ちょっとねスピリチュアルっぽい話ではあるんですけど、
いい話、
ちょっと次一気に変わるんですけども、
そんな変わんないでしょ言っても、
いきます、
はい、
女性は胸が大きい方が風邪が治りにくい。
変わった一気に変わった、
はい、僕だからランダムというか全然研究結果が面白かったなっていうだけの、うん、あのジャンルなんで、
心霊の、
ね、全然スピリチュアルとか、うん、そういうの全然関係ないですから。
胸が大きい方が風邪の治りが悪い、
胸が大きい方が風邪が治りにくい、
うん、ですよね、うんうん、どういうこと、
これ衝撃じゃないですか。
衝撃、
胸の大きい女性は胸の小さい女性より風邪が治りづらいわけですよ。
なんでだろう、
これね、
うん、
あの普通さやっぱなんていうの、僕らのイメージで言うと、うん、胸の小さい女性っていうのはやっぱ羨ましがるみたいなイメージあるんですけども、
うん、
胸が大きい人はね、大きい方が
ね、うん
うん、やっぱ必ずしもいいことばかりじゃないと、
うん、
であのポーランドでですね、
うん、
400人以上の若い女性を対象にした最新の研究によるとですね、うん、胸の大きい女性は風邪やインフルエンザなどにかかった時、
うん、
胸の小さい女性よりも回復が遅いと、
うん、
で具体的にどれくらい、違うのかっていうので言うと、
うん、
F カップの人が、風邪などの症状が平均 8.3 日間続くのに対し、
うん、
A カップ、
うん、
の人は 3.8 日で完治する。
半分以下じゃん。
そう、約2倍ぐらいの差が出るんですって、うん、でなんでこの胸の大きさが回復の速さに関係あるんだろうっていうのを、うん、まあ、あの確実な、なんていうの、こういう理論っていうのは出てないんだけど、うん、仮説があって、
うん、
あのわがままボディのね女性は、うん、その
久しぶり聞いたわ。わがままボディって。
いつの、まあ要はでかい胸に蓄えられた脂肪っていうものが、
うん、
何かあの違いがあるんじゃないかってことなんですよ。うんうん、で、その脂肪は体の免疫力を低下させることがあるみたいで、
うん、
まあそのちょっと難しい話になっちゃうんですけど、うん、まあ、レプチンっていう物質があって、
はい、
でこれがあの免疫力を低下させるらしいんですよ、
うん、
でそれがまあその脂肪の中に分泌されるから量が多いから、まあそうなりがちなんじゃないかっていうふうに、 言われていると、
うん、
だから、まあ、その胸の大きければ大きいほど、まあ、リスクが大きいっていうよりかは治りが遅いっていうこと
かかりやすいとかじゃなくてね、
うん、
そう長くかかってしまう引いてしまうって
こと、ね、そうだからまあ免疫力が多分、うん、低下しやすいとかっていうことなのかな。これすごい発見ですよね、
うん
うん、であのちなみになんですけどこれも完全にちょっと脱線しますけど、
脱線すなしないでしょ言っても、
女性の胸が多い国、うん、大きい国、
うん、
地域ってどこだと思います？世界で
やっぱり、あの、うん、胸だけでかい人じゃなくって俺、うん、その体全部がでかい人っていう考え方でいくのならば、
うん、
アメリカ、やっぱ肥満大国だから、
はいはいはいはい、
どうだ、
正解、
やった
そうなんですよ、
うん、
これね、まあ、2016年にこう、うん、女性のねデータをこう検証してって、うん、女性の胸が大きい国を調べてったところ、
うん、
ぶっちぎりでアメリカが1位、で2位以下はカナダとか、アイルランド、ポーランド、イギリス、オランダと、まあ、要は北米とかね、
悩んだんですよ、僕もアメリカかヨーロッパやろうなと思って。
あ、本当ですか、
うん、
あのアフリカ系とか思わなかったんだ。
アフリカ系は思わないっすね。その胸が大きいじゃなくて僕太ってるで、
うん、
肥満で見たんで、
うんうん
うん、
なるほどね。
そう、
じゃあ逆に小さい胸はどこだと思います？
やっぱアジアじゃない？
おお、
うん、
そうなんだのすごいね。
アジアだと思いますね。
アジアでフィリピンが1位なんですよ。
あ、小さいの。
そう、小さい胸はフィリピンが1位で、2位がマレーシア、バングラディッシュとか、
うん
うん、まあ、あなたが言った通り、
でも美人多いところですね、
アジア。そうなんですよ、うん、でまあ、このランキングと、
うん、
例えばさっきの研究結果をちょっと合わせてみるんであれば、
うん、
アメリカが風邪をひいた時とかインフルエンザとかにダメージが最も大きいと言えるんじゃないかというところまで話広げられるじゃないですか、
うん、そう言ったら今
だ、今まさにそういうことなのかもなってちょっと思わせる要素もあると。
大ダメージ食らってるもんな。
そうなんですよ、うん、だから大ダメージを食らってる国を考えると、うん、アメリカとヨーロッパ、
うん、ヨーロッパ
めちゃくちゃ大きいじゃないですか、ダメージ度で。なぜかアジア系は、
うん、
あんまりその、
うんうん
うん、ダメージ少ないところがあったりとかするっていうのもあるから、
うん、
もしかしたらこれも関係あんのかもしれないなという。
だからうちの奥さんがコロナにかかったら、
うん、
長く続いちゃうってことか
まあまあまあ
G 寄りの F なんで、なん
せ。ああ、じゃあさっき言ったように、
うん、
あの A よりかは2倍治りが、
ちっちゃい生き物だったら圧死させられるぐらいした乳で多分食って殺せるからね圧死させられるんじゃないかな、ちっちゃい生き物だったら。
そうなんだ。
スローロリスとか、
うん、
だったら
圧死させられる。別にだから圧死させる必要ないからそのそもそも論として
下乳で圧死させられるんじゃないかな多分ね、
うんうん、でちなみにですよ、ちなみにこれも補足情報なんですけど、
うん、
あの手術とか、
うん、
要はなんていうの、包茎、
うんうん、
によってビッグサイズにした人っていうのは、うんうん、あの当てはまらないそうなんで。
あ、そうなんだ、うん、自然の
自然あくまで天然、もともとの持ってるポテンシャルの方だけがらしい。
じゃあ加納姉妹は大丈夫だ
それは僕はちょっと知らないし、あのちょっとノーコメントで
そ
う
か、
いいかな、はい、うん、というやつが、僕何位からやってました？
3位から
やってました。で2位ですね、
うん、はい、面白い。でも
で、じゃあ次、ちょっとスポットライト的なやつ
行きたいと思います
。はい、行きます。いい人ほど貧乏のまま人生を終える、
うん、
という研究結果です。
でもそれはそうだろうなと思うんだけれども、
うん、
それの研究結果が出てるっていうのがちょっとびっくり
それはそうだろうなってでも思うってことは、
うん、
まあそこまであれなんだよね、
うん、
驚きっていうことではないってことだよね。
いい人は金持ちというか上まで上がれないと思う。俺はやっぱ蹴落とさないといけないから、うんうん、何のジャンルでもそうですけど、
うん、
そこでやっぱり心弱ってやめていくから、いい人ってみんな、
まあ、そうなんですよね、
うん、
あのまあいい人ってさ、ぶっちゃけその何をもってしていい人だっていうのが、そうそう、まあ、まずあるんですけど、うん、あのまあ簡単に言うと、例えば 頼りがいがあるとか、
うん、
他人を気遣えるとか、うん、協調性があるとか、
うん、
まあ人に好かれるみたいな、
うん、
周りにプラスの効果をもたらすっていう人だと思うんですけど、
うん、
このパ周りにプラスの効果をもたらす人っていうのは自分自身にはマイナスの効果を生んでいる可能性があると。で、ユニバーシティカレッジロンドンのジョー・グラッドストーン教授の研究によると、
うん、
もうそんだけ横文字並べられるともうそうだろうなって思っちゃうんですけど、
すごい信用できるわ
、うん、いい人たちは、経済的にあまり恵まれない人生を送る可能性が高いと、
うん、
でその理由っていうのは、まあ、一つがいい人というのは、他の人ほどお金にこだわらないということがあると、
うん、あそこなんだな、うん、
でまず預金残高とかもあまり気にしないし、計画的なお金の使い方にも無頓着のことが多いと、
うん、
で、まあ経済的に厳しい状況になることが多く、最悪の場合は破産することもあると、
うん、
ただ逆の言い方というかするんであれば、いい人でいるためにはそれなりにコストがかかる。
ああそういうことか。
要はいい人でいるためにはお金が必要っていうことでもあるってい
うこと
です
よね。人に使ったりとかね。
そう、
うん、
で逆に好きあらば周りを出し抜いてやろうというようなタイプは経済的に潤う確率が高くなる。
岸本タイプだ。
いや思ってねえわ別に。出し抜いてやろうなんて一番俺争い好まないんだから。
好んでるじゃんよく。
で、
うん、
まあいわゆるその何ですか、本当にだからお金とかをこう稼いでやるでガツガツしてる人が、
うん、
まあ、実際問題ちゃんとやっぱ稼ぐっていうことになるってことなんですよね。
うん、そうでしょうね。
うん、
で望んでるんだからそれを。
そうそうそう。で、まあ元々その収入の少ない人がいい人でいる、うん、いようとすると、
うん、
まあ破滅することがあるから、
うん、
いい人をやるなら金持ちがいいよと、
うん、
いうことなんですよ。で、じゃあね、
うん、
いい人ってどうやって判別するかとか、
うん、
判断するかっていう話があって、
誰にとっての人とかね、
うん
うん、
これは面白い方法があって、
お、何ですか。
靴で見分けることができるっていうのもあるんです。
靴、うん、
アメリカのカンザス大学の、まあ、ウェルズリー大学とカンザス大学が行った研究によるとですね、
信用できるな。
どういう靴を好んで履くかによってその人の内面がある程度分かるという、で具体的な例を挙げるとですね、デザインよりも機能性を重視した靴を好む人は感じのいい人だ。
やった
あなた機能性重視してます。
ラコステのスポーツシューズ
ですよ。機能性でそれは重視したんですか。
そうですよ、歩きやすいから。
あ、歩きやすいから。
また革靴ですよね
で、常に新品のような手入れの行き届いた靴を好む人、
岸本だ、
は、
うん、
不安を抱えている人だそうです。
不安抱えてんのどうした。
で逆に履きにくそうな靴、
うん、
まあ要はデザインというかそっちとかね、
そうい
うところ
を
取るなら、
うん、
好む人は冷静沈着な人、
あ、合ってる
ということらしいんですよ、
うん、ドクターマーチャン入ってるもんな
もそれは関係ねえだろ別にどの靴かね、
あんな履きづらい靴
で。他にもちょっと性格を、いい人かどうかみたいな判別するので、うん、甘党かどうかっていうのがあったりするんですって。
そうなんだ、
うん、でこれね、その味覚っていうのは意外とその性格を、
うん、
表すというか、
うん、
いう研究がありまして、
はいはい、
で例えば甘党、
うん、
甘みが好きな人、
岸本さんだ、
塩みが好きな人とかで、うん、かなり違うんですって、
うん、
で、これパーソナリティ理論っていうのがあるんですけど、
うん、
新規探求性、つまり新しいものが好き、刺激が大好き、うん、飽きっぽいとか、
うん、
損害回避性、安定が大好き、リスクが嫌い、あまり冒険しない、
うん、
報酬依存性、人から認められたい、好かれたいっていう、この3つの要素のバランスで気質ってのが結構分かるんですって、
うん、
で甘いのが好きな人は新規探求性が低くて損害回避性が高い、報酬依存性が高い、
うん、
つまり明るく気さくな性格ではあるけど、うん、意志が弱くて勇気が足りなくて、
うん、
冒険精神が乏しいと。 安定性な快楽を求めるため、
うんうん、
恋愛では甘えん坊だと、
うん、
で周りからどう見られているかを気にするため他者からの評価が高い、
うん、
つまり、まあ、いい人と見られやすいっていうことです
ね。甘党がね、
うん、そうなんですよ。で、しあなたはどれに当てはまると、甘みが好きな人、
僕は食べらんないです。
で、塩味が好きな人、
真壁刀義が甘党じゃん、
うん、
でもあなたってヒールじゃん、
うん、ヒールヒール
全然違うじゃんってやっぱ思っちゃうい
や、あれはだからヒールはさ仕事でやってるから、
むちゃくちゃいい人ってことか、うん、普段、あでもそんな感じするな、普段いい人って
感じ、あの人人気あるでしょ、
ある、むちゃくちゃ人気ある、
いい人に思われてると思うんですよ。
ほんでこんな人に悪口言われても返さないんだとか、
うん、
なんかやっぱりちゃんとプロレスしてますもんね。
あれはもうキャラクターだからね、うん、ある種
普段いい人なんだやっぱり、うん、
で塩味が好きな人と、うん、酸味が好きな人と、うん、辛味が好きな人、苦味が好きな人で、
うん、
全部まあちょっと違うんですよ。でまあちょっと全部やるとあれなんで、
うん、
あなたはどれに当てはまります？その
僕酸味か塩味だな。
どれが一番強い？好き度でいうと苦味、辛味、酸味、塩味。
塩味。
塩味。
うん、
じゃあ塩味の方いますね。
はい、
塩味は、新規探求性が高く、うん、損害回避性が高い、
うん、
報酬依存性は低い、
うん、
計画性が強く苦労を惜しまないが、うんうん、義理人情をあまり気にしない、
うん、
今まで交際してきた人と全く違うタイプの異性を突然好きになるなど、うん、新鮮な恋を求めることもあると、
うんうんうん、
まあ、ださっきで言うと新しいもの刺激は大好き、
うんうん、
ですが飽きっぽい、
はい、
で安定が大好きで、うん、リスクが嫌い、うん、あまり冒険はしたくない、
はいはい、
っていうのが共存してる。
棒外しですね全部違うもんな
全部違うね、
全部逆言ってるな。
全部違うかはちょっとあれだけど、
うん、
あと報酬依存性か、
うんうん、
人から認められたい好かれたいっていうのが、
まああるけど
低いんですよ。
え
だから逆っすね。
じゃダメじゃんじゃあダメじゃんじゃ
あ。だから塩味が好きじゃないんだよ、
う
ん、
いや好きだよ
あなたは。
僕だって
違う違う、塩味が嫌いなんだよ。いや
焼き鳥とかって僕絶対塩頼みますもん
そう
すタレ嫌なんですよ。塩の方がうまいじゃないですか、
うん、まあタレって甘い要素が多いか、
タレの味になっちゃうんですよね
全部ね。
それが嫌で、
うん、
まあ、塩も塩の味になっちゃうやんけって思うんですけど、塩なんですよ絶対。秘伝のタレがあるって言われても塩頼むんですよ。
ああそうですか。じゃああんまり当てはまんないかなっていう感じね。
全部違うよね新しいもん別好きじゃないし、
うん
うん、
俺ね酸味だと思ったんですよあなた。
あ僕あなたどっちかで迷いました。
冒険心が強いが、
うん、
どこか偏屈な性格であることが多いと、
うん、
交際があまり得意ではなく寛容性がないと、
はいはい、
あまり人の目を気にしないタイプと、
うん、そっち選べ
ね、これじゃねって思ったんです、
う
ん、
そうですね、それ選べよかったな、うん、
そうなんですよ。でまあやっぱその好みの味っていうので結構その気質があるっていうのは、
うん、
まあまあ研究されてるそうなんで、
でも小中高の好きな食べ物に僕全部酢の物って書いてるんですよ。
うわ
ーは
マジで
酢の物好きで、
酢の物って好きなものに入る？
酢の物が好きだったんですよ。
うわ
ーボール一杯分
全然食いたいと思った、
食べたりとかしてて、
うん、
酢の物がすごい好きで、
不思議、
不思議じゃないでしょ、うまいじゃんあれ
じゃあそ酸味でしょ塩味より。
塩も好きなんですよ。
うん、
どっちかやった。だから
まあでもそうね、
うん、
どっちかが好きっていうのは多分ちょっと分かんないんだろうね、
はいはい、
同レベルぐらいで、まあ、
そうですね、
うん
うん、
ということでまあまあ皆さんもちょっとね気になったらその辺調べたら出てきますんで、はい、自分の好みなんかね見てください、
はい、
じゃあ、
1位、
1位、うん、いきます。
なんだろう、
子供を狙う犯罪者の危険性は生まれた時から決まっているというやつなんですよ。
要はロリコンみたいなのが決まってるってこと、生まれて、
まあまあそうですね、平たく言うとそうですね。
お
これだから、
うん、
結構危険な研究というか、
うん、
あの人権問題みたいなのに大きく関わってくる話なんですけど、
生まれた頃からなんて言われたらね、
うん、うん、そうなんですよ。 まあ、子供をですねその性の対象として見るっていう大人がいるのはまあ知ってるじゃないですか、うんまあね、みんな誰もが知ってることではあるじゃないですか。
いますよね。
これまあ人間特有の現象らしくですね、
そうなんだ。
動物の場合はそういった行為を防ぐためのメカニズムがあって、
うんうんうん、
例えばマウスだったら特殊なフェロモンを発することで大人のオスからターゲットにされるのを回避していると。で人間はじゃあなんでそういう子供をね狙っちゃうみたいなことになってしまうのかっていうことなんですけども、これカナダ人の神経科学者ジェイムズ・カンターさんがあの発表したやつがあるんですけども、
それは信用できるわ。
あの彼らのような人間になるかどうかっていうのは母親のお腹の中にいる段階ですでに決定されているんです
。すごくないそれ
すごいよねこれ、うん、
めちゃくちゃなこと言ってるけど。
で生まれてから危険な人間になっていくのではなく、うん、生まれた時点ですでに危険因子を抱えているんですと、で、子供に異常な興味を示す傾向セラピーなどによって治療しようとしても、うんうん、根本的に解決するのはほぼ不可能であると
、そうなんだ
言ってるんですよ、
うん、
これかなりやばいことを言ってるじゃないですか。
いやすごいこと言ってるよ。
あのだからもう意味ねえって言ってるんですよ、
うん、
そのそういう気質を持った人を更生させようっていうこと自体がもう無意味ってことを言ってるわけですよ。
しかもあれでしょ、もう別に育成方法関係なく絶対そうなるって言ってるんでしょ、
かなり高い確率で、うん、そういう危険因子を持っていて、うんまあねまあ、それがだから爆発するかどうかっていうのは多分人それぞれなんだけど、はいはい、でまあ博士によるとですね、
うん、
脳にある種の血管があって、
うん、
普通の人であれば年長者親として子供を可愛がるような場面でも性的な要素を見出してしまうと、うん、だからもうこれはもうしょうがないってことを言ってるんですよね、
うんうん
うん、で俺これ見て思ったのがあのシガテラっていう漫画あったんですけど、
古谷実先生ですか
のやつで、あの森田っていうのが、
うん、
あシガテラだったっけな、違うやつかもしれない、
違うやつ
ちょっと忘れちゃったんだけど、うん、あの森田っていうやつが出てくるんですよ、うん、でそいつがものすげえあのなんていうんですかね、殺人衝動みたいなのを持ってて、うん、で女の人をこう殺そうと しないと興奮しないみたいな、
うん、あったな、あの
性癖なんですよ、
うんうんうんうん、
シカテラじゃなかったかな映画化をしたやつ、あの森田剛が
ワニと影、
あワニと影ですか、
うん、
だっけ
じゃないかな、あれ違うかな
ちょっとこれ調べとこうか、ヒメアノールだ
全然ちゃうや
ん2人とも違ったわヒメアノール、そうそうそうそう、
はいはい、
そうでした、あのヒメアノールっていう、
うん、
あのまあ漫画なんですけど、うん、僕が言ってるのはね、うん、どっちかっていうとまあそういう、要はサイコパス要素みたいなのがある、うんやつで、でその森田ってやつがそのもう俺はもうしょうがなかったんだと、うん、ついてなかっただけだっていうシーンがあって、うんうん、そのもう生まれた時からこれでしか興奮しないようになってるっていう確率に当たっちゃったっていう、うん、それはもう交通事故みたいなもんで、
ありましたね、
ただただ俺は運がなかったんだっていうのを言うシーンがあるんですよ、
うん、
すげえなんか切ない気持ちになるんですけど、
うん、
でそれみたいなことがこの博士は、まあ、実際にあるっていうことを言ってると、
うん、
だもう生まれた時にその因子を持っちゃったらしょうがないんだっていうね、
うん、
やりようがないということなんですよ。だこれはあのもしこの研究結果が本当だったとするんであれば、うん、もうちょっとその見直していかないといけないなっていう、そのセラピーとか、
はいはい、
要はなんだ刑務所の中でどうにかあの構成させようとか、う
ん、なんか諦めてほしくないよね。
もうそんなのじゃ無理だってことですから、うん、もし逆にそれがそうだったとするんであれば、
うん、
その時点で何かあの手を加えられるかもしれないですよね、
うん、
その脳に血管があるんだとするなら、うん、何かしらその薬を使うとか、うん、わかんないですけど、だからまあ本当であれこれがもし違ったとしても、まあ、もうちょっと研究はしてほしいなというのが、うん、ありますけれども、
ね、なかなかな暴論だからなこれ
ね、
うん、
まあでも実際そういう説が出ているというのはまあ本当なんで、
うん、
まあ 難しい問題ではあると思いますけど ね、まあねすごい衝撃的だったんで、1位にさせていただきました。
はい、
はい、ということでいかがだったでしょうかね、皆さん気になるやつのあったかと思います、
うん、やっぱりボインちゃんのやつよね
ボインは風に弱い、
うん、風に弱いっていうの
っていうね、
なんかやっぱり胸が小さい人大きい人で、うん、それねでそのハンデみたいなのが、うんうん、例えばその胸大きい人の方が好かれやすいといろいろあるじゃない、目を引くとか、
まあ、メリットが多いイメージだったからね、う
ん、でそれのデメリットがさ肩凝るぐらいじゃやっぱりトントンならないじゃん
ならないね、
うん、
うん、分かる分かる。
それで胸小さい肩にちょっといい情報になったんじゃないかなこれ、
うん、
あの風がずっと引いてしまうみたいな、
ね風に弱いね、ずっとそれをコンプレックスに思ってる人もいるだろうけど、うんうん、あいつらあいつらで大変なんだって思えるね、うん、感じです。
でも肩凝りやすいんでしょだけじゃやっぱりトントンにならないからそこへ、
うん、
風邪ひいたらなんか長く引いちゃうらしいねっていう情報が一個付け足されることによってどんどん強くなっていけるんじゃないかな、うん、
ね、
うん、
妬みの気持ちもちょっと減るかもしれないしね。そうなると、
うん、
あれ意外とあっちの方が嫌だなとかなるかもしれない、
はい、ただやっぱりまだまだボインのが好きだけどね
はい、ということでね、それはもう人それぞれということでございます、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。